バマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、ビバマイスタイルトミーです。今回も10ヶ月の長男をおんぶして収録をしています。前回今年第1回目の配信をした後に一人反省会を行っておりました。まあいろいろ反省するところは多かったんですが、とにかく一番はですね、話が長かったですね。もっとテンポよく簡潔に話せないものかと反省しきりでした。で、反省するときはこの悪かったところだけじゃなくて良かったところも挙げる方がいいらしいですよ。というわけで、良かったところは、とにもかくにも配信することができたということで、勇気がいりましたね。何しろ子供をおんぶしての収録ですから、その前日も前々日も失敗をして、ようやく収録を終えての配信でした。途中ですね、子供が眠ってしまったんですが、あれは話が退屈だったからかもしれないですよね。子守歌代わりかななんて前回は言っていましたけれど、リスナーさんが眠くならないように、聞いていて楽しくなるような、そんなビバマイスタイルを目指して精進していきたいと思います。今回のビバマイスタイルは、12月の過ごし方、これでおしゃべりをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。2012年12月第1週ビバマイスタイル。の過ごし方その1はですね、言葉で1年間を振り返ってみるです。先日流行語大賞が決まりましたね。笑い芸人のスギちゃんのワイルドだろうが流行語大賞になりました。皆さんどうでしたか、その感想。私はほっとしましたね。ちょっと流行語大賞にエントリーされている言葉50、多すぎませんか。ほとんど聞いたことないような言葉が入っていたりして、ちょっとね、そういった言葉が対象になったりしたら納得いかないよという気持ちになったかもしれないんですが、スギちゃんのワイルドだろうっていうのはね、ワイルドだろうに限らず、何々したぜーとか何々だろうっていうのは語尾にそういった言葉をつけるのは今年だいぶ流行ってましたから、まあここが流行語大賞を取ったということで、ちょっと気持ちが落ち着きましたね。ただふとこの発表の時に気がついたんですが、これって流行語大賞と言われますが、正式には新語・流行語大賞だったんですね。初めて気がつきました。新語っていうことですから、新しいだけにまだそう多くの人には知られてないっていう言葉もあるわけで、その言葉とあと多くの人が耳にしたり口にしたりして流行った言葉という流行語ですよね。全く正反対の要素を持つ言葉が一緒に集められて、その中で対象を決めるっていうね、なんか不思議な感じがしますけれど、そういうことかと納得しましたら、我が家の今年の流行語や新語は何だろうっていうことを考えてみたくなりました。まずやっぱりさすがにね、長男の名前、これが新語ですね。それと長男の名前とは別に、那須王子っていう新語もありました。これはですね、生まれてからしばらく長男の髪の毛がまだ本当に短くて、てっぺんがツンツン立っていて、那須のヘタみたいだなっていうところから、私が那須王子と、 日々読んでいたところからです。それからですね、長女に関しては少林寺拳法というのが我が家での信号でしょうか。長女は高校に入学してから少林寺拳法部に入部しまして、これが楽しくて部活をしに学校へ行ってるみたいなんですよね。親がいろいろ勧めなくても子供は自分で好きなことを見つけてくるもんだなとつくづく思いますね。次女に関しては新語ということではないですが、流行語ですかね、ちょっと貸して、車降りてチャイルドシートから長男を降ろすとちょっと貸して、私が台所で長男をおんぶして料理をしたりしているとちょっと貸して、長女が抱っこしている時もねえ次貸してって言うんですね。弟なんですけど、おもちゃじゃないのでね、貸してはおかしいでしょうって言うんですが、自分が遊びたいからとか、自分が抱っこして温まりたいからとか、そんな感じで、ちょっと貸してなんて言って長男のことを抱きかかえてます。あなたもご家族または学校や職場でどんな言葉が今年使われるようになったか思い返してみるのも楽しいかもしれませんよ。12月の過ごし方その2、大掃除をしないで過ごすです。12月といえば年賀状を用意したり、忘年会やクリスマスに関するもろもろの準備、そして年末の大掃除にお正月のお料理のメニューを決めたり、買い出しをしたり、お料理をしたりなどなどですね、何かとやることが多くて気ぜわしい月ですよね。この12月の大掃除をしないと、そういう過ごし方をしてみたいなと思っております。これはですね、町田悌子さんという方の暮らし上手の家事ノートという本を参考にして取り入れてみたいと考えているものなんです。この本はシステマティックで合理的な家事研究で名高いこの町田悌子さんが、食卓と台所、快適な収納、衣類の手入れ、家族の気づき方などをイラストを交えながら分かりやすく教えてくれているというもので、私も非常に参考にしたいなと思わされた本でした。中でも一番がですね、この12月の過ごし方なんですよ。では実際に町田さんがどんな風に12月を過ごされているかというと、暮れになると忙しくなりますよね。それでもいつもと同じようなペースで歩むようにしているということで、家の中の整理は毎月毎週の仕事としてこなしていると。そして収納戸棚や押し入れの中は点検程度にして、掃除も予定通りで決めた仕事を楽しくやっていると、そういう12月なんですね。具体的には12月の家事は上旬、中旬、下旬と3つの期間に分けてやることをこなしているそうで、例えば上旬にはお歳暮やクリスマスプレゼントやカードの準備や発送したり、年末から1月7日までの献立を立てて、その買い物の予定を立てるということなんですね。そして中旬は布団カバー、テーブル掛け、マット類など大きいものの洗濯をして、食品は保存の効くものから買い物を始めると決めていらっしゃるんですよ。この年末に食品を買いに行くのって混みますからね、時間も無駄になっちゃいますもんね。計画的に保存の効くものから買い物していくっていうのは確かにいいやり方だなと思います。で、26日からは1日ずつ日割りでこれをやるという予定を立てていらっしゃるんですね。主にほとんどお正月のお料理を作る算段が書いてあったりするんですが、 特にですね、30日と31日町田さんがされることが、正月料理を仕上げること、お花を生けること、そして家全体に目を通すこと、この年末の忙しい2日間、これだけですよ。私なんか31日にね、自分は料理をしながら夫に、あれが足りないからあれを買ってきてとか頼んだり、その間洗濯物をガラガラ回しながら、あそこの掃除もしてなかったなんて思いながらね、バタバタバタバタ過ごしているような気がするんですが、町田さんのこの美しいすっきりとした年末2日間の過ごし方、憧れてしまいます。それもこれもね、大掃除が12月にないんですね。先ほども紹介しましたが、家の中の整理を毎月毎週の仕事としてこなしているということで、町田さんのこの著書には年間のスケジュールのように家事がシステマチックに組み立てられていて、1月から11月もこの月にはこれをしますということで、ちゃんと予定が立てられているんですね。学校や職場では1日の行動がこう全てシステマティックになっていたりするところがあると思うんですが、学校からは年間を通してもね、予定表が配られたりします。また特に職場ではそういったことが決まっているところほど効率が良かったり衛生的だったりするところが多いなというふうに思いますので、やっぱりこのシステマティックに家事をこなすっていうのはとっても無駄がなくて合理的でいいなと思いました。そんなわけで、私トミーも12月に大掃除をしないという1年間の家事スケジュールを立ててみたいと思います。今年の12月は無理ですよね。もうこれは1年間かけてこう着々とやっていっての結果なので、来年の12月大掃除をしないで済むように、新年を迎えて1月からの1年間の家事スケジュールをこの12月に立ててみたいと思います。今回のビバマイスタイルは12月の過ごし方ということでお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか。今年はまだ25日ありますからね、やるべきことを粛々とこなして、そして年末年始の楽しいイベント、忘年会やクリスマスだったり年末年始の集まりだったり、そういったものを余裕を持って過ごせるようにしていきたいですね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。背中の長男はずっと最初から最後まで眠り通しでした。ビバマイスタイルは毎月第1、第3木曜日に更新していきます。次回の配信が年内最後の配信となってしまいますね。今年はわずか3回だけの更新になる予定ですが、次回もどうぞよろしくお付き合いください。お送りしましたのは、来年の12月のために今年の12月に計画を立てるぞなトミーでした。だいぶ気が長いね。自分らしくでいいじゃん。バイバイ。